10。神戸の病院に行って、病室の番号を聞いて、心を躍らせながら、その病室の戸を開けてみると、室内は激として、四季孤児が一人寝台の上に横たわっているばかりであった。夜は進んで、その傍らに立って、もし眠っているのかもしれぬと思って、壁の方を向いている孤児の顔を覗き込んだが、孤児は眠っていたのではなかった。透明なように青白く、まったく血の気がなくなってしまっているかと思われるような孤児は、死んだもののごとく、静かに嘔吐しているのであった。孤児は目を見開いて、夜を見たが、ものを言わなかった。夜もしばらく黙っていたが、のぼさん、どうした？と聞いた。この時、世の顔と孤児の顔とは三尺くらいの距離ほかならなかったのであるが、さらに孤児は世を手招きした。手招きといったところで、気だるそうに布団の上に投げかけている手を少し上げて、わずかに指を動かしたのであった。世はその意を悟って、孤児の口元に耳をやると、孤児は聞き取れぬくらいの声でささやくように言った。
血を吐くから物を言ってはいかんのじゃ。動いてもいかんのじゃ。
たちまち世の花を打ったのは血生臭い匂いであった。孤児の口中からともなく、布団の中からともなく、一種の臭気が人を襲うように広がった。世は無然として立ちすくんだ。その時、世の後ろに立ったのは、50近い付き添い夫であった。世の室に入った時、たまたま外にあった付き添い夫は、手に一つのコップを持って帰ってきたのであった。孤児は間もなく激しい外装とともに、コップに半分くらいの血を吐いた。そういうことは一日に数回あった。その度、付き添い夫はその赤いものに満たされたコップを都外に持って行っては、それを清めて帰ってきた。時に枕切れなどを汚すことがあると、それも注意して取り替えたが、それでも例の血生臭い匂いは常に室内に満ちていた。この病院の副院長は、エマー医学士であった。これは、エマー天候沖縄の霊俗であって、自然、久我市から天候沖縄を通じて、特別に依頼でもあったのであろう。常に注意深く、孤児を見舞っていた。世が初めて医局に同志を訪ねて、病状を聞いたとき、死は眉を潜めて、
少しも滋養物が取れぬので、一番困ります。
と言った。孤児は、さじの牛乳をも摂取せぬことが、すでに幾日か続いているのであった。碧梧桐君の霊系の竹村高等君は、師範学校の教授をして、この地に在住しているので、帳簿、病室に孤児を見舞った。
お前が来てくれたので安心した。
ほとんど孤児の少子を一人で背負っていたかのような感があった高等君は、重荷を下ろしたような顔をして世に言った。それから入院費用のことやその他万般について日本新聞社から依頼されていたことを高等君はすべて世に一任した。世は病床日誌と金銭質納表等をこしらえて、それに俳句を書くような大きな存在な字で、活血の度数や小遣いの出入りを書いた。付き添い夫というのが、あばずれた髪型女であって、世間的な応対に初心であったよう、頭からバカにしてかかった。病室で喫煙することを厳禁したが、彼女は平気で、長いキセルでスパスパとやった。 どうしても活血が止まらぬので、氷嚢で背部を冷やし詰めたために、そこに凍傷を起こした。ある一人の若い医師が来てみて、
こんな馬鹿をしては、凍傷を起こすのは当然だ。いくら焦ったって、止まる時が来なけりゃ血は止まりやしない。できるだけ出しておけば、止まる時に止まる。
この言葉はすこぶる孤児の気に入ったらしく、闇を衰えた顔に珍しく会心の笑みを漏らした。実は医師の言ったよりも大分極度に氷を用いていたので、しかも下にガーゼも何も当てないで、直接に氷嚢を皮膚に押し付けるようなことをして、この凍傷を起こしていたのであって、それも孤児の発意に基づいてやったのであったが、この若い医師の言葉は、すべてそれらの神経的な小細工のやり口を嘲笑して残すところがなかった。その後孤児は少しも病気について焦る様子を見せず、安全としてただ平和していた。けれども困ったことは、いつまでたっても栄養物を取らないことであった。与や付き添い夫が片身代わりに進めても首を振って用いなかった。仕方がないのでついに医師は栄養官庁を試むるようになった。孤児はその時世を手招きして、医師は今何をしたかと聞いた。それが栄養官庁であることを話したときに、孤児は少し驚いたようであった。その後になって孤児は、当時の心持ちを世に話したことがあった。
栄養官庁と聞いたときには少し驚いたよ。何にせよ、病棟から帰りの不戦中で可決し始めたので、甲板に出られる間は、海の中に入っていたけれど、寝たきりになってからは、どこにも吐くところがない。仕方がないから、みな飲み込んでしまっていたのさ。それですっかり胃を悪くして、何も空気がなくなってしまった。私は、可決さえ止まればいいと、その方のことばかり考えていたので、嫌な牛乳なんか飲まなくっても大丈夫だと思っていたのだが、栄養官庁をやられた時には、そんなにしてまで栄養を取らなきゃならんほど切迫していたのかと、ちょっと驚かされたよ。
実際、これで栄養官庁がうまく収まらなかったら、ダメかもしれぬと医者は悲観していた。が、幸いなことには、孤児はその後、努めて栄養物を取るような傾きができてきた。医師から、今晩は特に気をつけなければならん、と言われた心細かった一夜は、無事にしらしらと知らんだ。おそらくその晩が病の峠であったろう。前日、少し牛乳を取ったためもあろうか、その暁の血色は、今までよりはいくらかいいようであった。その日から、活血も、やや魔導になってきた。それから、孤児の母道を伴って、碧五道君が東京より来、大原市、孤児の宿府が松山より見えるようになった頃は、孤児の病気もだんだんといい方に向かっていた。病床の一番の慰めは、食物であった。碧五道君と与党が毎朝変わり合って、山手のいちご畑にいちごを積みに行って、それを病床にもたらすことなども、格別からざる日課の一つであった。戦地や大本営に行き帰りの日本新聞記者や、他の社の従軍記者なども、時に病床を見舞って、自由に談話を交換するようになった。祖骨君も京都から来て、ある期間は看護に加わり、沈騰で 談笑することなども珍しくはなかった。いよいよもう大丈夫と決まってから、大原氏は町山に帰り、碧梧堂君は母堂を伴って東京に帰り、後に残る者はまた世を一人となった。急に寂しくはなったけれども、もう以前のように心細いことはなかった。尺に触っていた付き添い夫とも、病室が晴れやかになるに従って親しくなった。依然として必要なところはあったけれども、しばらく親しくなってみると、これもまた老いたる哀れなる善人であった。小路は車に乗って江藤君の宅に出かけた。世はその車についていきながら万一を心配したが、それも無事であった。江藤君と三人で静かに半日を語り明かして帰った。いよいよ須磨の保養院に転地するようになったのは、それから間もないことであった。病院を出て停車場に行く途中で、帽のなかった小路は一個のヘルメット型の帽子を買った。病後のやつれた顔にひげを蓄え、それにヘルメット型の帽子をかぶった小路の風采は、今までとは全然異なった印象を世に与えた。保養院における小路は再生の喜びに満ち満ちていた。何の運営もなく、ようようたる前途の希望の光に輝いていた小路は、これを嵐山清幽の時に見たのであったが、たとえ病養の身であるにしても、一度危うき死の手を逃れて、再生の喜びに浸っていた小路は、これを保養院時代に見るのであった。我らは松原を通って波打ち際に出た。そこには夢のような静かな波が寄せていた。潮やく天の煙も遠くまっすぐに立ち上っていた。眠るような一般はいつまでも淡路の島陰にあった。ある時は須磨寺に遊んで厚盛そばを食った。小路の健嘆は、早速世の及ぶところではなかった。人もなし、木陰の椅子のちり松葉、四季。涼しさや松の落ち葉の乱による、虚子。などというのはその頃の実景であった。はじめ、孤児の神戸病院に入院したのは、卯の花の咲いている頃であったが、今日はもう、人絵を着て、松の落ち葉の乱によるのに快適な頃であった。孤児がヘルメット型の帽子をかぶって、人絵の下にネルのシャツを着て、世を脱して、松原を散歩するのは朝夕のことであった。世は格のごとく二三日を小路と共に過ごして、いよいよ祈祷をすることになった。いよいよ明朝出発するという前の日の夕飯に、小路は一つか二つか特別の皿をあつらえた。それから小路は改まって次のような意味のことを世に話した。
今度の病気の解放の恩は長く忘れん。幸いに自分は一命を取り留めたが、しかし今後幾年生きる命か、それは自分にもわからん。要するに長い前途を頼むことはできんと思う。それにつけて自分は後継者ということを常に考えている。せっかく自分のやりかけた仕事も、後継者がなければ空になってしまう。 ご承知の通り、自分には子供がない。親戚に子供は多いけれど、それは、大方自分とは志を異にしている。そこで、お前は迷惑か知らぬけれど、自分はお前を後継者と心に決めている。が、どうも、学校退学後のお前の様子を見ると、少しも落ち着きがない。それも、よく見ておると、お前一人の時は、それほどでもないが、平行。壁ごとうと一緒になると、たちまちダメになってしまうように思う。どちらが悪いということもあるまいが、要するに、二人一緒になるということがいけないのである。それでこれからは、断じて別居して、静かに学問をする工夫をし、できない人ならば、足は、初めから進めはしない。やればできる人だと思うから言うのである。
こんな意味のことであった。世は、この日、各改まった移植を受けようとは予期しなかったので、少し面食らいながらも、慎んでその話を聞いていた。核のごとき移植は世にとって少なからざる光栄と感じながらも、果たして世にそれに背かのような仕事ができるかどうか、世はむしろこの話を聞きながら身に余る重い負担を双肩に負わされたような窮屈さを感じないわけにはいかなかった。けれどもこの時の世は、節然としてその移植を謝絶するほどの勇気もなかった。世はただぼんやりとそれを聞きながら、ただうなずいていた。その夜は、蚊帳の中に入ってからも、孤児は興奮していて、容易に眠れそうもなかった。当日の孤児の国、蚊帳に入りて、眠がる人の別れかな、とかいうのがあったかと思う。世は蚊帳にいると、ほとんど孤児の話も耳に入らぬように眠ってしまった。妻にて虚子の陶器を送る。送るべき、扇も持たず浮き別れ。式。世はこの国に送られて東に帰った。孤児の保養院における言葉は、その後、世の心の重荷であった。そこで世は、祈祷早々、これを碧梧堂君に話し、早稲田専門学校に坪内先生のシェイクスピアの講義を聞くことをも、一つの目的として、高田の馬場にある家に宮居を牧した。この家は、元死んだ小涌君の長く家具していた家であったということが、要してこの家を牧師しむるに至った主な原因であった。専門学校の入学試験は容易であったが、不幸にして坪内先生の講義はシェイクスピアでなくてウォーズウォースであった。そのウォーズウォースの講義は少しも世の興味を引かなかった。その他にあっては、大西はじめ先生の心理学の講義を面白いと思ったが、それ以外には興味を呼ぶものがなかった。はじめは勤めて登校していたが、それもしばらく欠席がちになってしまった。この明治28年の9月に、専門学校の文化に入った同級生は、3、40人であったかと思うが、世はそれらの人の名前を一人も記憶しておらぬ。その中には、今の文壇にあって、高名な人もあるのであろうが、今までそれを取り調べてみたこともない。入学試験の時、世は答案を誰よりも早く出して、その尻に一句ずつ俳句を書いた。その当時の世には、卑しむべき 一種の活気があって、専門学校などは眼中にないのだというような見識を、その答案の端にぶら下げたかったのである。はじめより真面目に家庭を没頭する気はなかったのである。それと同時に、勝南氏の紹介で、世は日本人史上に俳句の線をし、俳話を連載することになった。後年、俳句入門に収録したものは、世の日本人に連載した俳話が主なるものであった。一方に式故事は妻にあって、西洋の傍ら、読書や執筆屋に火を送った。日本新聞に連載しつつあった洋和雑記は、ついに武尊の評論に及んで、それはそれのみ切り離して見ることのできる一の長編となった。後年、俳諧叢書の一冊として出版した俳人武尊がこれである。世の方からは、面接大きな碧梧堂君らと会合して作った句稿などを送ると、故事はそれに詳細な評論を加えて返してきたり、またその近況を報ずる書面のうちに、ご承知の保養院の何番にいた病人は病状が悪くなって家に引き取ったとか、お前の帰った後に僕の部屋付きの女中となった何菓子という女にこの頃は習字を教えているというようなことも書いてあった。故事の俳句における努力はだいぶ前からのことであるし、日本新聞史上に新俳句を固遂したことも26、7年からのことであったが、陣容がしばらく整って余人の注目を引くようになったのは、実にこの俳人武尊をもって始まると言っていいのである。それから妻を引き上げて松山に帰省してからは、折伏松山中学校に教鞭を取りつつあった夏目漱石氏の偶居に同居し、極道、愛称、僧侶、離藩、清月、不明、一宿らの少数会員諸君の日参してくるのを相手に苦作にふけっていたのであったが、その間にあって故事は日本新聞史上に俳諧対応を連載し始めた。これはやはり諸風会員の一人であった毛俳人火山君のために説くという形式によっているが、その実故事の教屋にしばらくまとまった自己の俳句観を天下に宣布したものであった。故事は28年の冬はもう東京に帰っていた。松山からの帰と須磨大阪をよぎり奈良に遊んだが、その頃から養父に疼痛を覚えると言って、世のこれを新橋に迎えた時のヘルメットをかぶっている故事の顔色は予想しておったよりも悪かった。須磨の保養院にいた時の再生の喜びに満ちていた顔はもう見ることができなかった。故事は足を引きずり引きずりプラットフォームを歩いていた。
牛待ちのようだ
と故事は言ったけれども、それは牛待ちではなかった。故事を病床に釘付けにして死に至るまで教官大教官せしめた脊髄溶炎は、この時すでにその症状を表しきつつあったのであった。故事が根岸の住み慣れた庵に病苦を横たえてから一月ばかり後のことであった。世に来てくれという一枚のはがきが来た。早速世は出かけていくと、少し話したいことがあるが、うちよりはよその方がよかろうと言って、故事は例のヘルメットをかぶって表に出た。世はその後について言った。 すこぶる不機嫌な顔をした孤児は、黙々として先に立っていった。腰の痛みはあまりいい方でなかったので、その歩きぶりは気の毒にも苦しそうであった。今日は大方の意味を了解していたので、やはり黙りこくって後についていった。稲は刈り取られた。寒い田んぼを見張るかす、道館山のバーの茶店に腰を下ろしたとき、孤児は、
お菓子をくれ、
と言った。茶店のばあさんは、小豆を雨で固めたような駄菓子を一山持ってきた。孤児は、
お食べや、
と言って、それを世に勧めて、自分も一つ口に入れた。孤児は非常に興奮しているようであったが、世はどういうものだか、極めて冷ややかに落ち着いてきた。何も言わずに、ただ孤児の唇の動くのを待っていた。
どうかな、少し、学問ができるかな。
こう切り出した孤児は、なぜに学問をしないのかということを、獅子の方面から世に問いただすのであった。ほとんど二、三時間も、バーの茶店に腰をかけていた間に、物を言った時間は四分の一にも当たらぬほどで、二人の間には、むしろ不愉快な絶望的な沈黙が続いた。孤児は、もう自分の生命は、二三年ほかないものと覚悟した一つの焦りが元になってじりじりと苛立っていった。23歳の快楽主義者であった世はそういう切羽詰まった苛立った心持ちには一致することができなかった。
あっしは学問をする気はない
と世はついに断言した。これは極端な答えであったかもしれぬが、こう答えるよりほかに、とがないほど、その時の孤児の詰問は鋭かった。が、また、今日から考えてみても、この答えは正しい答えであったと思う。要は、たとい、学問の興味が絶無でないまでも、生涯を通じて、読書士ではないのである。世の弱みも強みも、もしそれがありとすれば、いずれもこの非読書主義のところにある。
それでは、お前と足とは目的が違う。今まで私のようにおなりとお前を責めたのが私の誤りであった。私はお前を自分の後継者としてしうることは今日限りやめる。つまり、私は今後、お前に対する忠告の権利も義務もないものになったのである。
のぼさんの行為に背くことは忍びんことであるけれども、自分の成功を曲げることは、あっしにはできない。つまり、のぼさんの忠告を入れて、これを実行する勇気は、私にはないのである。
もう二人とも言うべきことはなかった。暮れやすい日が西に薄づき始めたので、二人は寂しく立ち上がった。孤児の歩調は前よりも一層怪しげであった。御印殿の坂下で世は孤児に別れた。世は一人になってから一周名状しがたい心持ちに閉ざされて、とぼとぼと上野の山を歩いた。孤児に見放されたという心細さはもとよりあった。が、同時に、束縛されておった縄が一時に緩んで、五体が天地と一緒に広がったような心持ちがした。今一つは、多年、世を開会し、指導することの上に、責任と興味と思っていた孤児に、今日の最後の一言で絶望をせしめたということについて
申し訳のないような開墾の情も込み上げてきた。孤児が世に別れて一人根岸の家に帰って後の通墳の情は、その夜、孤児が戦地にある兵亭君に送った書面によって明白である。その書面の結末に次の文句がある。
今まででも必死なり、されども小生は孤立すると同時に、いよいよ自立の心を強くなれり。
かくて孤児はいよいよ焦り、いよいよ苛立ち、一方に病魔と悪戦しつつ、文学界に奮闘を試みたのであった。